新約聖書ペテロの手紙第1、4章12節から19節を読みします。新約聖書470ページ、第1ペテロ4章12節から19節です。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神をあがめなさい。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。直前の11節が章詠で閉じられていることから分かるように、この手紙の本論部分は4章11節までとなっています。この12節から5章11節までは追記あるいは付録などと言われる部分です。本論を補完する内容となっています。これまでキリストにあって苦しみを受けても善を行い神に仕え続けるよう説いてきたペテロでした。今日の箇所ではその苦しみの神学的な意義を説明し、苦しみを経験するキリスト者たちを慰め励ましています。私たちが試練の中を通るとき、神は私たちにどのような反応を求めておられるのか、またその最終的な結果はどのようなものか、共に御言葉から教えられ、私たちも励ましをいただくことができれば幸いです。最初の12節にあるのはふさわしくない反応です。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。愛する者たち、これは2章11節でもこの呼びかけがありました。新しい区分の始まりも意味しています。4章8節で、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいとありました。その愛の行為として、10節11節では、賜物を用いて使い合い語るのであれば、神の言葉にふさわしく語るようにとありました。ペテロは早速自らそれを実践するかのように愛を持って語り始めます。燃え盛る試練を不審に思ってはいけないとあります。何か思いがけないことが起こったかのようにとは、想定外のことであるかのようにということです。キリストの名のゆえに罵られたり不利益を被ったりしたとき、その出来事について予備知識がなく、どう理解すればいいかわからないという状況です。祝福から祝福されたクリスチャン生活から逸れてしまったのではないかと動揺し、 一刻も早くここから抜け出したいと安易な偽りの解決を求めてしまう。すなわち妥協して善を行うことをやめてしまう。キリストの御名を後回しにしてしまう。試練について前もっての心構えがないときにそういったことが起こりやすくなります。パニックに陥り信仰の鎧を自ら脱ぎ捨ててしまいますから、誘惑に対する防御力が著しく低下してしまうわけです。神は私を愛しておらず、守っておらず、許しておらず、嫌っており罰を与えているのではないか、そのように神が信じられなくなってしまうのです。ですから私たちは試練に遭う前にその意義をしっかりと理解しておく必要があります。自分の生活にもいつ起こってもおかしくないと想定し準備しておく必要があります。では試練にはどのような意義があるのでしょうか。すでにペテロはその問いに対する答えを語り始めています。あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練をとある通りです。一章七節でこのようにありました。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。信仰が試されることにより火で精錬され、不純物が取り除かれ清められ、再臨の主の栄光の中へ導かれることになります。それゆえキリスト者の地上の生涯は永遠の御国に向かうための訓練と成長の場であると言えます。そこに試練が伴うのは必然でありまた不可欠でさえあるということです。したがって想定外のことが起きたかのような反応はふさわしくありません。では真理にふさわしいのはどのような反応でしょうか。13節です。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れるときにも歓喜にあふれて喜ぶためです。ただ単に冷静でいなさいとか落ち着いていなさいということではなくて喜びなさいとまで言うのです。しかも苦難が深まれば深まるほどそれに応じて一層喜びなさいとまで言うのです。これは常識では考えられない考え方です。試練そのものが喜ばしいわけではありません。一章六節でも今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないとありました。悲しいことはもちろん悲しいわけです。しかし悲しみは今しばらくの間です。永遠という時間軸から見ればほんの少しの間のことです。それに対してこの喜びは永遠に続くものです。それは悲しみを超越する喜びなのです。なぜ苦難が喜びの理由になり得るのでしょうか。それはキリストの苦難に預かることであるからです。信仰によりキリストと一つにされたものがその実際の歩みにおいてもキリストの十字架に倣い、その足跡をなぞって生きることができるということです。そして十字架の後には復活があるのです。十字架と一つにされたものは復活とも一つにされています。復活の主が栄光をもって再び現れてくださるとき、復活させられて勝利の大歓声を上げることになります。キリストの苦難に預かることの延長線上にその大きな喜びが待っています。ですからその真理を知っている人、 信じている人にとって、そしてもちろん今の時点でも新しい命を経験することにおいて、キリストの苦難に預かることは永遠の喜びへとつながっているのです。13節はこのようにキリストとの関係性からその喜びの理由が語られています。次の14節は御霊との関係からその幸いの理由が語られています。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。とどまるとは住まわれる、住んでくださっているという意味です。誤解がないように言いますが、もちろん聖霊の内住は一方的な恵みによって与えられたものです。努力や行いによって獲得したり維持したりできるものではありません。ですからキリストのために罵られるような生き方をしているその見返りとして御霊がとどまり続けてくださる、そういう意味ではありません。そうではなく、キリストのために罵られるような生き方をしているということは、御霊が住んでくださっていることの目に見える現れであると、そういう意味です。迫害による苦しみを受けるとき、救いや祝福から遠のいたように私たちは感じてしまうかもしれません。しかし事実は逆なのです。救いの現実性がいよいよ確かなものとして私たちの歩みに映し出されていくことになるのです。ここでもペテロの視点の先にあるのは、終わりの時に表される救いです。神の御霊がとどまってくださるその先にあるのは、キリストの再臨のキリストの栄光です。栄光の御霊とある通りです。御霊の内住は救いを保証する印です。御霊がその人を助け導き励まし成果させ、終わりの時には完全なものとして神の栄光にふさわしく栄華させてくださるのです。そのような言葉に尽くせないような素晴らしい救いを予期させるもの、その前兆となるもの、それがキリストの名のために罵られることなのです。あえて日本語の表現を用いれば、吉兆ということができます。もちろん占いのような意味ではないわけです。吉兆です。キリストの名のために家族や友人や上司や同僚や同級生に見下されるとき、変人扱いされるとき、邪険にされるとき、阻害されるとき、疑いの目を向けられるとき、距離を置かれてしまうとき、阻害されるとき、孤立させられるとき、そのようなときも同様です。それは私たちが幸いであることの印なのです。祝福されていることの現れとなるのです。来るべき大いなる救いへ向けて栄光の御霊のもとにあることを私たちに思い起こさせてくれるものなのです。ですからそれは幸いなことだということができるのです。逆に主イエスは言われました。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。もし私たちが真の神を恐れないこの世の価値観に妥協し、神を敬わずキリストを後回しにして生きるなら、罵られるのではなく褒め添やされることもあるかもしれません。 もちろんキリストに従って褒められたなら、それは幸いな証ということができます。しかし逆に、キリストを後回しにして褒められているなら、それは証ではなくて、幸いではなくて、哀れなことであるということになります。それは吉兆ではなく、不吉な兆候となってしまいます。そのような兆候には十分に気をつけたいものです。栄光の御霊が私たちの上にとどまってくださるのですから、私たちも栄光の御霊のもとにとどまり続けましょう。次の15節には、キリストにはふさわしくなく、恥ずべき、避けるべき苦しみについて書かれています。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。苦しみの理由となる4つの具体例があります。前の3つと後ろの1つに区分されます。前の3つはクリスチャンかどうかに関わらず、誰の目にも明らかな悪であり、また大抵の社会では法に反する行為です。法を犯せば法に従って罰せられ、苦しみを受けることになります。四つ目だけが少し毛色が異なります。他人のことに干渉する者、おせっかいをする者、いらぬ世話を焼く人のことです。確かに褒められたことではないにせよ、前の3つに比べると悪としてはかなり劣るような印象を私たちは受けるかもしれません。しかしギリシャ・ローマの文化においては、社会や家庭の秩序が重んじられたため、分をわきまえず他人に足を突っ込む、干渉する行為は秩序を壊す悪徳とされていたようです。もし小アジアのキリスト者たちがそのようなことをすれば、いよいよ人々の反感を買い、不必要な苦しみを受けることになったでしょう。つまりペテロは、その時代特有の倫理、あるいはその時代に特に強調されている倫理についても、聖書に反しない限りは、キリスト者もそれを重んじて守るように教えているということがわかります。またこれは人々に福音を分かち合っていく上で、クリスチャンが陥りやすい過ちでもあったかもしれません。現代でも同様ではないでしょうか。伝道熱心のあまり、今の時代においては非常識とされることや、相手が迷惑であると感じることをついしてしまう。例えばむやみに家に押しかけたり、急いで用事があって歩いている人に無理にチラシを渡そうとしてしまったり、あるいは個人情報を守らなかったり、プライバシーを犯してしまったりする。そういったことがないように私たちもよくよく注意する必要があります。それによって反感を買い苦しみを受けても、それは神のご栄光にはならないからです。むしろ恥ずべきこと、避けるべきことなのです。そのことを踏まえた上で、ペテロは元の話題に戻ります。16節です。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに、神をあがめなさい。15節のように、悪を行ったゆえの苦しみではなく、それがキリスト者、クリスチャンという言葉ですが、クリスチャンとしての苦しみであるなら、それは恥じる必要はないということです。たとえそれが犯罪として裁かれることになっても、それは恥ではないということです。むしろ神を崇める理由になります。 言い換えれば神の栄光になるということです。当時の著作物などからギリシャ・ローマの社会には栄誉と恥の文化があったということが分かっています。名誉が非常に重んじられて、またそれだけに恥を受けることは大変な精神的ダメージをもたらすことになったはずです。精神的な問題だけではなく、名誉を持つことは社会生活を優位にし、恥を受けることは社会生活を困難にしました。地域や仕事の集まりから追放される可能性もあったでしょう。キリストのために罵られる、それは恥を受けることを意味しました。法を犯した者として訴えられたり囚われることは恥となりました。小アジアのキリスト者たちにとって、そのような恥ずかしめを受けることはどれほど重いストレスとなり、どれほど心くじかれるものであったことでしょうか。だからこそペテロは、それは恥ではないのだと励ますのです。恥であるどころか神の栄光なのだというのです。人々からは蔑まれ恥と見られていても、キリストの福音によればそうではありません。永遠の神の御前における真実、それは彼らはキリストの栄光に向かって喜びあふれ歩む人々であり、栄光の御霊のもとで導かれる人々であり、神をあがめて栄光を期す人々であるということです。ペテロはその事実にこそ目を留めるようにと、私たちを慰め励ましているのです。ペテロは17節18節において、キリスト者に燃え盛る試練の意味をさらに大きな視点から示しています。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。裁きが神の家から始まる時が来ているとは、今がその時であるという意味です。これから来るというよりも、すでに今来ているということです。裁きが神の家から始まるという思想は、旧約聖書の中にも見出すことができます。神が国々を裁こうとなさるときには、まずはご自分の民を清めることから始められ、中でも特にその真っ先に清める対象となるのは、その中心である聖女でした。偶像やそれを拝む指導者たちを取り除こうとなさいました。最も清くあるべき場所から裁き清められる、それは理にかなったことです。そして新しい契約の時代における神の家とは、最も清くあるべきところとは、それはキリスト教会のことです。神はこの世界を裁き清めるために、最も清くあるべき教会から燃え盛る火の試練を通して裁きを始められたという厳粛な事実がここに語られています。ただこの裁きというのは必ずしも罰を意味してはいません。ですから試練は罰であるという意味ではありません。罰とは裁きの結果であり、教会への裁きというのはその前の段階を意味しています。 もみ殻と実を振り分ける、羊とヤギを襟分ける、そういう意味での裁きが始まっているということです。燃え盛る試練を通して信仰が本物かどうかテストされ証明されることになります。実は信仰を持っていなかった名ばかりのキリスト者は振り落とされることになります。信仰がなければキリスト者としての苦しみには少しも耐えられず、必然的に別の生き方へと進むことになるからです。そのようにして振り分けられ、神の家が清められていくことになります。そして最終的には全世界が裁かれ清められ、新しくされます。そのような贖いのご計画全体から見るとき、現在におけるキリスト者ゆえの試練と最後の審判との間にある連続性が浮かび上がります。清め主による裁きの御業はすでに始まっています。教会から始まっています。万物の終わりが近づいたからです。それへ教会への裁きによってやがて来る最後の審判が前もって告知されていると言えます。しかも神の福音に従う私たちでさえ燃え盛る試練を受け襟分けられるのであれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのかとペテロは問いかけます。さらに箴言の御言葉を用い重ねて問いかけます。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。比べ物にならないほど厳しい裁きを受けることになるというのがその答えです。正しい者がかろうじて救われるというのは、私たちの救いの危うさや不安定さを意味しているわけではありません。ですから私たちは安心してよいわけです。神の救いは確かで完全なものです。それが否定されているわけではありません。神にとって難しいという意味ではありません。ここで表現されているのは、信仰者がさまざまな苦難を通って最終的な救いに至るという、たどり着くことになるという意味での、信仰者本人にとってのその道の困難さのことです。キリストによって義とされた人々でさえ苦難の中を通らされるとすれば、不敬虔な者や罪人はどうなってしまうのか。永遠の滅びへ入ることになるというのがその答えです。このように厳かな神の裁きに心を向けるようペテロは促します。そうすることにどのような意味があるのでしょうか。一つには、試練によって振り落とされてしまうことがないようにという警告の意味も確かにあるでしょう。しかしそれ以上に重要なことは、神の義と真実を覚えることにより励ましを受けるという意味があるのです。神の公正な裁きは義とされた者たちにとっては救いであり希望であり力強い慰めとなります。その時には恥ずかしめを受けていた人々の名誉が完全に回復されることになります。一時の軽い名誉は比べ物にならないほど重い永遠の恥ずかしめをもたらすことになります。しかし一時の軽い恥ずかしめは比べ物にならないほど重い永遠の栄光をもたらすことになるのです。以上のことから導き出される結論として19節があります。地上におけるこの 一時の訓練の時を私たちはどのような態度を持って過ごせばよいのでしょうか。19節です。ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。神の御心に従った結果苦しみにあっている人たちにふさわしいのは神に従わなければよかったと後悔することではありません。そうではなく真実な創造者に自分の魂を委ねるという姿勢です。創造者という表現は神こそ命の主であり主権者であられる命を与えることができるお方である、そのことを思い起こさせてくれます。自分の魂、自分の命の結末を神に委ねるということです。なぜなら神は真実なお方であるからです。神の裁きは完全で公正で信頼できるからです。たとえ地上で命が脅かされたり奪われたりしても、命の主であられる創造者は真実なお方であるので、私たちをキリストと共によみがえらせてくださると信じることができるからです。したがって自分の魂を委ねるとは神の主権にひれ伏しすべてを明け渡すことを意味します。人生を自分でコントロールできると考えることをやめ神の支配に身を任せるということを意味します。そのような神への信頼が善を行い続けることによって表されます。それはまさに主イエスが模範として示されたことでした。2章の23節にこのようにあります。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。シエスは正しく裁かれる方にお任せになり、そして善を行われました。十字架から飛び降りようとはなさいませんでした。最後まで善を行ってくださいました。そして最後に大声で叫ばれました。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと叫ばれました。殉教したステパノも死の間際に言いました。主イエスよ、私の霊をお受けください。それへ自分の魂を神に委ねなさいという教えはキリスト者が普段から取ることができる姿勢であると同時に命の危機のまさにその時においてこそより効力を発揮する教えであると言えます。私たちが地上における訓練をやり終えるために必要不可欠な知恵がここに示されています。いざ殉教しなければならない、そういう時が来るか分かりませんが、たとえそういう時が来たとしても私たちはこの教えを握りしめてその時に向かうことができるわけです。キリスト者は自分の魂を神に委ねて歩むことができます。もし自分の魂をいまだ握りしめている人がいるなら、今日それを手放して真実な創造者に委ねましょう。それではお祈りいたします。 恵み深く真実であられる私たちの父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。キリスト者として受ける苦しみの先にはキリストの栄光があり、大いなる救いがあることを覚えて感謝いたします。それゆえあなたの御手に魂を委ね、すべてを委ね、主イエスに従い続ける私たちであらせてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。